お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はタスマニアから堀川真由美さんのリポートです。真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
タスマニアの方はどうですか？
はい、最近ここ2週間ほどですね、刺すような冷たい風が吹くようになってきて、朝の7時だとまだ薄暗い感じもなってきました。ちょっと冬のドアが開いてきたなという感じがします。
今日はそんなタスマニアからどういった話題をいただけますか？
今回は少し外来生物について話したいなと思っています。少しニュースにもなっていたのですが、タスマニアでは新しい猫のマネジメントプランが今州レベルで導入することが検討されています。いわゆる封じ込め、ペット猫を敷地内から出さないことを義務化する案と、それから強制的な登録、迷子猫と野良猫の対策が提案に盛り込まれるようになっています。すでに現在の法律でも、生後4ヶ月以上の猫にマイクロチップの装着、避妊が義務付けられているんですけど、これをまた、厳しくしようというお話が上がってきています。ちなみに、キャンベラの方ですね、と、ビクトリア州の自治体では、すでに厳しい封じ込めのルールが設定されているというようで、タスマニア以上に厳しく猫に対してルールを設定している地域もあるようです。日本に比べて猫に対して厳しい対応がされているように感じますよね。フェラルキャット、この野良猫というかフェラルキャット、人間との接触がなくてその野生化しちゃった猫などは、タスマニアでもものすごく、数が増えているというか多くてですね、正確で最新の数字はない、存在してないみたいなんですけど、2008年の推計を見たところ、タスマニア州全体で15万匹のフェアレルキャットがいると言われてるんですね。やはり外に出る猫が野生動物を傷つけて、独特な生態系に影響を与える可能性が高いからこういうふうにされてるということなんですけど、猫だけではなく、今回その外来種についてということで、私ちょっと調べてきたというか、ちょっとしたイベントに、たまたま3月の15日にイベントに参加してきたんですね。外来種について学び、そして食べようというイベントに参加して、実際いろんなことを勉強してきたので、今回それをちょっとシェアできたらなと思っています。まず、勉強して食べた、その外来種というのが今回、ウニ、シカ、それから雑草、外来の雑草ですね。すごく面白いんですけど、ウニ、こちらもともとニューサウスウェールズの方の海洋生物でしたが、この15年間で水温が2度上昇したそうなんですね。それによってウニの生態系がタスマニアの方まで広がってしまって、ウニが繁殖したと。これはニューサウスウェールズの方でも問題に、長いこと問題になってると思うんで、ご存知の方もおられるかと思うんですけど、昆布などの海藻がすべて食べられてしまう。海の底を覗くと、もう何もない状態、砂漠のような状態で死の海となってしまうんですね。これも2018年から政府でウニ対策の補助金が出るようになったんですけど、まあやはりウニの繁殖スピードに追いついてないというのが現状です。タスマニアも今まで東側だけ、タスマニアの東側だけ、に生息しているという報告だったんですけど、今回話を聞いたところ、タスマニアの北西の海の方にも個体が見つかったということで、ちょっと今被害が広がるんじゃないかというのが懸念されてます。ウニね、結構私たち日本人には、馴染みあるんですけど、こちらでは食べたことない人が多くて、今回そのイベントで実際にウニを割ったりしてみんなで、わ、すごいすごいなんて言いながら見てたんですけど、食べたのが初めてだっていう方が結構多くて、で、ウニのパスタを作って、パスタの方には海藻を練り込んでなんかして、作って食べたんですけど、ウニの味に慣れてないというか、抵抗がある方が結構いらっしゃったのが印象的でしたね。 こちらを有効利用しようということで、タスマニア産のウニも今、加工されて売り出されるようになってるんですね。タスマニアのいくつかのハイクラスなレストランも、ウニを利用するところもちょっと出てきたようですし、その日本や中国なんかあるんですけど、やはりオーストラリア人件費が高いということで、まあ、あと輸送に時間がかかるということで、ちょっとまだ問題もあるようですけど、ウニの問題は問題なんですけど、海洋の環境保全と、経済的なメリットを今、つなぎようっていう、ちょっといいなと思ったんで、今回皆さんと、ね、ウニのことちょっとシェアしてみました。日本の企業さんとタスマニア大学が共同で、ウニサミットなるものを行ったりしていて、そうですね、技術協力と、生態系の保護を一緒に頑張っていこうっていう、活動も見られます。なんか、タスマニアウニ丼なんて将来的に出ても良さそうですけどね。もし、皆さんが 味に慣れてくれたらかもしれないですけど。
そうですね。まだあれですよね。きっと生で食べるのにはまだちょっと皆さん抵抗があるんじゃないですか。
ちょっと塊がちょっとまだきついって感じでしたね。海から山の方行くんですけど、鹿、こちらもハンティング目的で、1800年代にタスマニアに入れられたそうなんですよ。で、さらには、鹿肉ファームが流行して、で、逃げ出した鹿、それから違法に、まあ、ビジネスが立ち行かなくなって、この違法に放した鹿なんかが、タスマンペニンシュラなど、キングアイランドにも繁殖しているようですね。これ何が問題かというと、タスマニアネイティブアニマルより鹿は大きくて重くて若い木を食べてしまったり、まああと体にこすりつけたりして、その森林の再生をかなり妨げているようですね。で、タスマニアのエコシステムはこれに耐えられるように進化していなくて、何より問題なのは、よくある計画的な火入れ、森林の火入れの後に出てきたフレッシュな緑をですね、すべて食べてしまっているようですね。たった数匹の鹿が、その火入れの後のブッシュの成長、それからその後の生態系を出てしまうポテンシャルを持っている。こちらちょっと問題になっています。農業地でも、その作物を食べてしまうことで、商業的な被害も出ている。まして、年間すでに4万ドルから8万ドルの損害があるというのを聞いています。交通事故のね、数も近年増えているようで、事故数がもうそこまで多くはないんですけど、まあ2021年に、まあ5年間のデータなんですけど、まあ、2021年が16匹で、2025年が42と、交通事故の割合が162.5%上昇
すごいです
になってい
ね。
て、そうですね。まあまあ、数が少ないので何とも言えないですけど、まあそれでも見た限り交通事故が増えているというのと、やっぱ鹿の絶対数が増えているんだなっていうのが、これでまた、ちょっと読み取れるなっていうのがありました。
なんか急に鹿が出てきたらびっくりですね。
いや、そうですよね。え、鹿いるの？ってなっちゃいますよね。まあ、これは、まあ、サステナブルなお肉のソースとして、まあ、環境保全対策として、リーナ・ゲーム・ミーツっていうカンパニーがワイルドの鹿をハントして、それの販売を行っています。なんで、うまくいけば、ローカルのスーパーマーケットなんかで、このお肉をね、買うこともできますので。まあ、赤肉で健康的で美味しいお肉として鹿肉、有名だと思うので、まあそういった意味でも、まあ挑戦、普通に美味しいお肉として食べられてもいいかなと思います。
私、鹿の肉は食べたことがないんですけど、
あ
ど
れ？
のように調理するんですか？
私、今回、参加したイベントでは、お肉を事前にマリネされていて、それからオーブンベイクですね。 まあ、シンプルに他のお肉と同じように、クックしてもらえばいいかなと思います。ただ赤身のお肉なので、まあ、わらびのお肉とかもそうですけど、あんまり火を強く入れすぎちゃうと多分硬いのかなという感じですけど、
なるほど。
特に癖もなく美味しくさっぱり食べれましたね。それから、最後に、ウィード、雑草系なんですけど、私たちこれ実際に外を歩いて、実際に食べられる雑草、それから、まあ、季節柄ですね、ベリーなんか、ワイルドベリーなんかも、水たくさん生えてたので、そういうのを探しに行ったりしたんですけど、何の変哲もない、こう、ただのブッシュが、そういう説明を、どれが食べられるかとか、そういう説明を受けた後だと、急に、すごく楽しい、お宝探しみたいな感じなフィールドに変わってくるのは、とても楽しい経験でしたね。
こちらはサラダとかで食べられたんですか？それとも一回調理されるんですか？
これは、ソテーして食べたり、あと、ワイルドブロッコリーの、なんか、一種みたいのは、こちらがマッシュポテトの中に一緒に入れて、まあ、そのまま生のままね、私たちはフィールド出てちょっと食べてみるなんてもしましたけど、ちょっとサワーな味がするものであったり、ちょっとほうれん草みたいな味がするものだったり、いろいろあって面白かったですね。やっぱオーストラリア、タスマニアだけではなくて、オーストラリア全体、この独自な進化を遂げた、この生態系を守るために、いろいろな外来種対策がされてますよね。で、1788年以降、オーストラリアでは分かってるだけでも100種類の野生の生物が絶滅したようです。結局、一番問題のある外来種は、まあ、私たち人間ではないのかなと思うのですけど、まあ、猫の管理から、こう、それから外来種を食べる。なんかそういう自分のできることを、まずはしっかりやって、楽しみながらやっていけたらいいなと思いました。
まゆみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。